ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝は立命館大学准教授で社会学者の富永京子さんに、調査するという迷惑をどうすれば償うことができるのかと題してお聞きします。いろいろお聞きしたいことあるんですけど、富永さん、これ調査を迷惑と捉えてお話しいただけるんですね。
そうですね、これ自体は安慶裕二さんと宮本恒一さんという方が書かれた調査されるという迷惑っていう本に引っ掛けてつけたタイトルなんですけど、これ民族学とか人類学とか社会学 の研究者が割と教科書として読むような本なんですが、はい、調査、私自身だと普段社会運動に携わる人たちの聞き取り調査をしながら論文を書いてるんですけど、はい、ただ調査というか取材させていただいた方が論文読むわけでもないし、論文を読んでなんかためになった、ためになったって思ってくれればいいですけど、そればっかりじゃないので、基本的にやっぱり調査っていうのは迷惑と思いなさいっていう風に教員とかからも言われるわけですよね。つまり調査対象の方々の時間とか労力を割いてもらう行為で、かつその基本的には対象の方が読まないような、読んでも得しないような研究っていう何のメリットのもない行為に協力してもらうわけだから、そういうわけでの迷惑っていうふうに言われてるわけで、じゃあどうやったら償えるのかな。もちろんこうやってニュースに出て社会運動の意義とかを話すっていうのもある種彼らにとっての償いになるのかもしれないですけれども、でかつ研究っていうのはもちろん社会的な意義、公益的な意義があることだと思いつつ、はい、でもそれって対象者の方にとって得する行為ではないからなっていうことでいつも悩んで、もう10年に15年悩んでるわけですけれども、そういう意味で言うと、もしかしたら報道とかマスコミジャーナリズムにも同じようなことがあるのかなと思って、今日お二人と話したいなと思って持ってきたんですけれども、
いや同じですなんて言うとおこがましいんですけど、でも本当にいつも悩みながらですよ、取材をするのも現場に行って、だって結局お話聞かせていただいても、そのお話まるまる全部を報道できる枠がまずないことが、テレビでもラジオでもね、多いですし、こちらの目線とかやっぱりどうしても主観が入って、お話とか撮ってきたネタを選ばなくちゃいけなかったりもしますし、
言ったのと違うみたいな反応も返ってくるでしょうしね。
そうですよね、そういうつもりで言ったんじゃないって言われちゃうことも本当はあっちゃいけないんですけど、あったりもしますし、とかいろいろ私も感じましたけどね。北村さんは？
いや、取材をする上で、そのぜひ取材してくださいっていうスタイルの場合と、そのなんていうんですかね、突然行ってこうちょっとお願いして取材させていただく場合とか、いろんなスタイルがあると思うんですけど、やっぱりその今まで例えばその、なんか事件とか事故とか起きた現場に行ってとか、その取材する時っていうのはやっぱりそのどうしてもやっぱいろいろ考えさせられるというか、これが合ってるのか、でも報道することに意義はあると思ってもちろんやるんですけど、この傷ついてる人に声をかけるのが正しいのかってやっぱ迷うことはありますね。
なんか富永さん、その研究を通じて、これ迷惑がられてんだろうなとか、すごく反省されたりすることってあったんですか？
私の場合社会運動なので、社会運動やってる人ってなんだかんだ政治にも関心があるし、論文とか研究にも割と神話的な人たちではあるんですけれども、やっぱりこれって何の意味があるのみたいなことを言われてしまうと、こっちとしてはね、まだ若手の研究者だったこともあるので固まってしまいますよね。だからそういう意味では多分マスコミの取材とかの方がもうちょっと当たりがきついというか、場合ってあるんだろうなと思います。なんか、いや取材しないでくださいみたいなことってきっと言われるでしょうし、
それでもやらなきゃいけない時というか、やるべきだっていうことでやらせてもらうことは多いんですけどね。でもその調査にあたって普段からなんか必ずここだけは意識しようとか大切にされてることってどんなことですか？
やっぱり基本的には尊重というか、特に日本で社会運動とかをやってると意義が、さっきのフィリバスターの話じゃないですけども、デモとか理解されない場合とか、すごい冷ややかな目で見られる場合も多いわけですよね。やってる人自体も諸外国と比べると少ないですから、そういう意味で、いやこの人に対して、この人たちに対して絶対霊障的というか、なんかそれって意味あんのとか言わない、思わない、もともと思ってないですけど、ようにしようとか、この人たちの営みを絶対尊重しようみたいな ものは心がけてはいるんですけどね、うん、それだってあの社会運動やってる人たちの意図と沿う形で尊重できてるかは分からないわけですから、すごい難しいなといつも思ってますよね、
悩みながら。でも信じてやらないと、ね、続けられないじゃないですか、難しいですよね。
藤森さんが普段こう心がけてることとか取材相手とかあるんですか？
いやもう悩んじゃう、やっぱり正解ないし、ね、誰も決めてくれないし、ね、いろんな意見がいつもあるし、
う
ん、例えば震災報道現場に行って少しでも多くの声聞こうと思って聞きます、うん、でも全部は伝えられない、うん、でやっぱり客観的にいろんなものをいっぱい情報として並べたいんだけれども、ただじゃあそれを淡々とやってれば本当に伝わるかっていうと、うんうん、そうでもないかもしれない、うん、どこかである程度目線とか角度つけて主観も交えて自分の心が一番動いたことを素直に言わなきゃいけないなと思ったりとか、うんうん、でも行き過ぎたらまずいまずいって戻ったりとか、ね、いつもぐちゃぐちゃ。
あ、報道ってさらになんというか研究と違ってもう100万人500万人が見る世界じゃないですか、はい、そういう時って事件とかあの事故の当事者の方、当事者周辺の方も見てたりするパターンがありますよね、うん、なんかそういう深刻さってやっぱりすごくプレッシャーに なったりするものですよね。
嫌なことをやっぱりね、辛い時に一言取りに行く、うん、いやそもそも取らなくていいんじゃないって思うことも、いつもあるんだけど、うん、でもそこにマイクを置いておく、カメラを向けるだけでやっぱり広く知ってもらって問題提起してもらうとか、そういう意義もあるんじゃないかなとか、うん、難しい話ですよ、本当に。
なんか一度結構大きい全国ネットのニュースに出た時にやっぱりかなり深刻な急に入ってきたニュースがあって、はい、それに対してコメントすることの難しさっていうか、これもしかしたら当事者の人聞いてるかもしれないんだよなって思うと、うん、かなりそれは研究で論文を書くのとは全く別種のプレッシャーですよね、うん、そういうものと日々戦っておられるお二人は本当にすごいなというか、もちろん それって事件の被害者とか当事者の方が一番辛いんですけども、うん、それを伝えるっていうことのプレッシャーですよね、うん、
その場でまずは第一報の時にね、うん、何かしらこう、うん、ファクトだけじゃないものとかを少しでもやっぱり伝えるべき時と、いやそこは別にあんたの意見とか目線必要ないよっていう時もあったりとか、うんうんうんうん、毎回状況が違うので、でも必ず検証はしなきゃいけないし、うんうん、次につなげなきゃいけないしとかですよね、
うん、逆に当事者とかあの関係者の方から報道してくださってありがとうございましたみたいなことをあの言葉をいただくことっていうのはあります
よね、本当に励みになりますし、そう、あの 3.11 の時もね、
はいはい、
ヘリコプター乗って翌日ずっと上から報道して、もうヘリコプターの音がうるさいだなんだとかっていうそういう批判から何からありましたけど、だけどその病院の屋上にあの津波飲み込まれてる中で SOS の文字が書かれていて、でその病院のおそらくここなんじゃないかって名前とか状況もひたすら伝えることで、1年後に同じ現場に取材に行ったんですけど、いやあの時言ってくれたおかげで少しこう救助の手が早かったんだよみたいなことを、ようやくなんかそこでよかったんだって思えたりね、お医者の方に言ってもらえるとありがたいんですけど、 でもそこまでにはもう何千何万の批判もあったりとか
うん、うん、葛藤もありますよね、自分の中で
葛藤だらけだよね、
本当に正しいんだろうかっていう、やっぱ葛藤はいつもあります、
ねうんうん、でも富永さん、これからどういうことを大事に研究続けたいと思われてますか、うん、今。
そうですね、いや難しい、その研究も社会運動なんだっていうのはある種の言えば言えるわけですけど、開き直り だなっていう感じもするので、うん、いや自分は実務家ではないけれども、うん、実務その社会運動の実務を尊重しているし、その研究なんていうか、うん、そうですね、独立の行動だけれども尊重してるよって言っていくしかないですよね、うん、なんかここで研究も運動ですとか私も運動やってますっていうのはある種のなんか逃げなんじゃないかという気がしていて、償えないけど償うつもりでいるっていうことをずっと思うしかないのかなと思ってますね、うん、
償えないけど償うつもり、いや本当そうですね、いいお言葉いただきました。個人的にもありがとうございます。5時間ですね、今朝は富永さんに調査するという迷惑をどう償うことができるのかと題してお聞きしました。今朝のゲストコメンテーター、立命館大学准教授で社会学者の富永京子さんとはここでお別れです。富永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まとめて土曜日、
ボンジュール、 三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。